皆さんおはようございます。また緊急事態宣言がありましたので、おそらく3週間ぐらいはこうして YouTube で来てない皆さんには発信できるかと思います。今日も人数少ないですが、神様を礼拝してご一緒に賛美してまいりたいと思います。さて、今日のテキストはですね、エペソの手紙の3章の18節、そこをお読みしたいと思います。すべての生徒とともに、その広さ、長さ、高さ、深さがどれほどであるかを理解する力を持つようになり、人知をはるかに超えたキリストの愛を知ることができますように。そのようにして神の満ちあふれた豊かさにまであなた方が満たされるように。今日はここからですね、人知を、手法には、別の言葉で広さ、高さ、深さというふうになっているかと思いますけれども、人知を超えた神の愛という副題をつけました。さて、私たちはですね、この冷戦が終わったとき、冷戦というと、このアメリカ、ソビエトの民主主義国と共産主義が、冷戦が終わったときですね、世界はこれで平和になるとこう思いました。そして、独裁国家も次々と倒れていきました。その代表的な国がですね、ルーマニアという国でした。この国のチャウセスコという独裁者が、この捕らえられて、国民に、住民に捕らえられてですね、テレビで中継されたのを私は見たんですが、その時に裁判にかけられてですね、この銃殺されるこの場面、一生懸命にこの言い訳をして、私は皆さんを愛したというようなことも言っておられましたけれども、しかしこの命を乞う姿は哀れでした。人民を苦しめて、特にキリスト教の牧師たちが迫害を受けて、そしてまたその先頭に立ったのも教会の牧師たちでした。これはフィリピンにおいても、マルコスという大統領がですね、また同じように最後はこのハワイに逃げるとかというのは、そういう終わりだったんですが、しかし今聖書の中を見るとですね、私たちが今住んでいる社会というのは、あるいは国家というのは、国と国、あるいはこの民族同士の対立、争いが増えています。イエス様は、そのような国家も家庭も内をもめをすると、アレスタレ、倒れますという言葉を語っておられます。このような状況から脱却するためにですね、何が大事かというと、この愛するという、国家も個人も社会もお互いも、この愛するということをまず大事にしなきゃいけないと思います。今アメリカの新しい大統領になりました、このバイデンさんはですね、このトランプ大統領によって4年間分断されたアメリカの人々のその一致を一生懸命にこの願っている演説がありました。国が仲違いする、それはアメリカのような民主主義を唱え、また聖書に立っているこの国ですらも、愛が壊れてしまうと、そういう結果になってしまいます。さて、今日はここからですね、3つのことを皆さんと一緒に学んでいきたいと思います。この3章の17節を見るとですね、信仰によってあなた方の心の内にキリストを住まわせてくださるように、そして愛に根ざし、愛に基礎を置いているあなた方が、すべての生徒とともに、その広さ、深さ、高さを理解することが、することを理解する力を持つようにと。まずこの第一番目にですね、神様の無限の愛を知るということ、それがこの中に書かれております。知るということ。知るということの大事さ、重要さというのは、神様の愛がどれほどであるか、どれほどこの無限であるかということを、これは高さ、長さ、広さという言葉によって表現されていると思います。それは人間がどんなに私たちが考えてもですね、これは理解する、人間の頭脳では、これを言葉を理解することはあまりにも多すぎると思います。どんなにこの愛深い人でもあってもですね、この神様の広さ、長さ、高さ、深さをパウロが言っているように、それを理解することはできない。しかしパウロは同時にこれを理解することができるようにということを進めています。 私たちはどれほど神様の愛を知っているでしょうか。その 1% すらも私たちは理解していないと思います。ヨハネの第一の手紙の中には、私たちが神の子と呼ばれるために神様はどんな大きな素晴らしい愛を与えたか、よく考えてみなさいと書いています。神様が私たちにしてくださったその愛はどんなに素晴らしい愛であったかということをよく考えなさいということです。私たちのためにイエス様が支払ってくださった愛は命を捨てられた愛でした。私たちが罪人であったときに、このパウロは私たちのためにイエス様が十字架につけられて死んだという言葉です。そしてもう一つ、コリントの手紙の中には、神様が私たちを愛したのは、神は罪を知らない方を私たちのために罪とされた。罪を全く知らないこの世界で一人だけ罪を知らない人がおりました。それはイエス・キリストですが、そのイエス・キリストが私たちのために罪とされたという言葉です。私たちはこの方によって神の前に義とされたという言葉です。義とされる、これは完全に義とされる、罪なしと言われることです。皆さんハレルヤですね。私が神様の前に立つときに、罪あなたはなしとこう言うことができること、言わしめることができることは、まさにこの神様の愛です。これほどの愛がどこにあるでしょうか。私たちはそれゆえに堂々とこの神様の前に立つことができるのです。このパウロはまず神様の無限の愛をまず私たちは知ることができるようにということと、もう一つはこの 人間の愛の狭さを知るということが、またこの言葉の中にあると思います。自分に敵対するものを私たちは愛することはできません。自分に味方するものに対してはいっぱいの愛を表現することはできると思います。韓国の恩類教会の牧師でありました、亡くなりましたが、ハ・ヨンジュという先生がですね、日本でラブソナタを各県で展開してきました。たくさんのお金をこの教会は日本のために捧げ、人材も捧げて、そして沖縄では2回このラブソナタをいたしました。大会の前にホテルで県内の知名の方々を、知名人を招いての集会がありました。その私の隣にですね、前に亡くなったこの太田知事がそばに一緒におりました。その方は私のいとこである方とですね、昔思案学校が一緒だったということで話もまあ弾んだんですが、その方もこの講演会に、集会に出られました。そのようにしてこのオノル教会はですね、たくさんのお金を払って、そして私たちこの日本のためにですね、何十箇所の県を回って、都道府県を回ってこのラブソナタをされました。しかし韓国の人たちは日本人が好きかというと、そうではないんです。それは33年の間、日本が韓国を植民地化した、それは韓国の人々の名前も変えた。ですから日本が嫌いというのは当然だと思います。牧師がですね、ある時祈っていたらね、神様はこういうことを言われたそうです。神様はどれほど日本を愛しているかということを教えられたそうです。神様が愛しているこの日本をあなたは愛することはできないのかという、この神様の言葉によって彼は立ち上がって、その神様をですね、日本にぜひ紹介したいということで、このラブソナタが始まったと、そういうふうに言われています。神の愛を初めて知るということは、これは私たちが聖書に出会ってこそ初めてそのことが分かると思います。二人の姉妹の話を、ある本の中に書いてありました。それを紹介したいと思いますが、お姉さんは先にですね、子供が生まれたんです。しかし長いこと妹に子供が生まれなかったそうですが、子供が生まれた時にこのお姉さんが病院に訪ねたそうです。で、訪ねた時にですね、自分がもらった人形よりも妹がもらったこの子供へのプレゼントがですね、おばあさんにとったら孫ですね、そのおばあちゃんが、お母さんがあげた人形が大きかった。それで自分の時は小さかったけど、どうしてこの妹には大きな人形をというふうに、それから嫉妬が起こってですね、 仲たがいになったそうです。今まで仲の良かったと思っていたその人たちがですね、たった人形のこの一つだけで愛というものがどんなにないかということが示されたということが、これがある心理学の本の中に書いてありますけれども、ですから私たちは神様の愛を広げていかないとですね、深めていかないと、高めていかないと、生きていく中でいつもこの不平不満を言って生きなきゃいけない。ですからパウロはその神様の深い、愛の深さ、長さ、高さ、広さをあなた方が理解することができる力を持つようになるという言葉がこの中に記載されています。私たちの愛はいかに小さなものであるか、それに対して神様の愛がどんなに大きなものであるかということです。イエス様はこの人々に向かってどのような対応をされたかというとですね、例えばサマリアの女ですね、6名の男を変えた。そしてそのサマリアの女に対してイエス様は何と言われたかというと、水をくださいと言われたんです。最初に普通なら、私たちならこの女に向かってですね、あなたはまず罪を悔い改めた方がいいんじゃないですか、6人の夫を変えるような。しかしイエス様は水をくださいから彼女に近づきました。ザカイに向かっては、ザカイを今日あなたの家に泊まることにしているからと言われました。普通ならば、あなたは不正をしたんだからお金を貧しい人に返しなさい、悔い改めてそれから私を信じなさいというところが私たちの姿だと思います。カインの女に対してはですね、あなたはカインを犯した、そして彼女を責めなかった、私もあなたを罪にしない、これから罪を犯さないようにと言われて励ましてもらったと。これがイエス様の私たちに対する愛の対応です。さて2番目はですね、神の愛を理解するようにというこの言葉が書いてありますね。3章の3章の18節の中に、その広さ、長さ、高さ、深さがどれほどであるかを理解する力を持つようにと、この理解するという言葉が出てまいります。理解するために何が大事かというと、それは知ることです。日本の初期の時代、キリスト教が人々にこの受けられた時がありました。それはまさかの横浜にはですね、横浜バンドというキリスト教の団体がありました。この横浜バンドはですね、医者であったヒボンという人が、あるいは日本このローマ字を発明した方でもありますし、彼は明治学院大学を創設した方でもあるんですが、その日本でまずこのキリスト教を彼は伝えた人です。そしてまた札幌バンドというのがあります。これはそこにはですね、クラークという一人の信徒がアメリカから来て、で彼は、北海道大学で短い期間を教えたんですが、その中にですね、内村鑑三であるとか新渡戸稲造という多くの人々に影響を与えた、明治の時代の日本を動かすようなそういう人々がこの札幌バンドという中で生まれました。もう一つは熊本バンドというのがあります。これは英語の教師として日本に来られたその方がですね、子どもたちに英語を教えるんですが、とても人気があって、親たちは英語は教えていいんだけども、この宗教、キリスト教について教えてはいけないとこう言われたそうです。非常にそのためにですね、非常に苦労されたそうですが、どうしてこの熊本バンドの中でこの教会が、信徒が増えていたかというとですね、この人たちの愛の姿、愛の過程、許しの過程、それを子どもたちがそれを見てですね、で私たちもこの人たちのような人生を生きていきたいということで、この熊本に、この信仰が広まっていった。前に同志社大学の新島城の映画がありましたね。その中でですね、この同志社がちょっとこの難しい時代にあった時ですね、この熊本バンドの人たちがこの応援して同志社を助けたという、そういう話があります。神様の愛を私たちが信ずる、あるいは知るということは、これは時には同時並行的な ことが行われることがあります。聖書の中にも、イエス様の話を聞いてすぐに信じた奇跡が起こったという箇所もあります。ですから、まあ、すぐ信じて、行くという方もあれば、また聖書を知って行くという、まあ、この2つの通りがあると思いますけれども、信仰というのは、キリスト教の信仰は十分に聖書を理解しないと信じられないというものではないと、素直に信ずることですから、この中にはパウロは理解することができるようにという言葉の中にはそういう意味があります。聖書は私たちはしっかりと理解しなきゃいけない。しかし、じゃあ理解したからといってその人が信仰を持つことができるかというと、何十年も聖書を知りながらバプテスマを受けなかったという人がいるということを、榎本康郎という人の書いた本の中にあります。40年ぐらい教会に通いながら、この人は洗礼を受けることができなかったと。だから理解すること、信ずることと、また、行うこと、それは同時的に行わなきゃいけないと。信ずること、そして、知ること。最後にこの3章の19節を見るとですね、人知をはるかに超えたキリストの愛を知ることができますように、そのようにして神の満ち溢れた豊かさにまであなた方が満たされるようにと、こう書いてあります。ここにはパウロは神様の愛に満たされるようにという言葉です。コロサイの手紙の2章の9節と1章の9節なんか同じような、このキリストの愛に満たされるようにという言葉が出てまいります。私たちはどんなに考えても努力してもですね、この神様の愛を、私たちが神様の愛のようなそういうものを持つことはできないんですが、パウロはそれに満たされるようにという言葉を書いてあります。私が最近読んだ本の中に、計り知れないキリストの富という本がありますが、ジェリー・ブリッジスという人の書いた本です。計り知れないキリストの富、その中にはですね、長きにわたって忠実に仕えた、まあ、奴隷がいたそうです。彼が5万ドルの遺産を残したいというのです。その当時の5万ドル、これは何年前か分かりませんけど、まあ多分奴隷のある時代、100年前かもしれません。その当時ですね、働いていたこの忠実な奴隷のしもべに向かって、5万ドルの遺産を残したいという話だったそうです。それは当時としてはかなりの額ですが、今換算すると50万ドル以上の金額に相当するそうです。担当の顧問弁護士はですね、この年老いた相続人に遺産の相続権の話を正式に伝えたそうです。さらに地元の銀行のために銀行に預金されていることも伝えたそうです。数週間後過ぎたとき、この元の奴隷の老人はですね、老人に、彼は1ドルの遺産相続しかなかったのに、ついに銀行の方からですね、老人を呼び寄せて、いつでも引き出せる、して自由に使えるよ。彼には5万ドルがあることを再度話して聞かせたそうですが、あの老人は答えたそうです。私はたったコーンミルクの袋を買うための必要なお金があればそれで十分です。50セントのお金を私が持つことができると、こう言ったそうです。しかし彼の人生はですね、お金を手にすると暮らしをするということはしなかった、できなかった。この元奴隷はですね、自分が所有する富がさっぱりわからなかった。50万ドルあるいは銀行に入っているその預金もですね、それがどれぐらいになるかということを知らない。たったコンミルクを買うだけのお金はあれば私は十分です。その結果彼はですね、求めた50セントを請求するだけだったそうです。この 奴隷はですね、計り難いキリストの富の素晴らしさが知らなかった。これは私たちの生活の中にも、信仰生活の中にも、計り難い富という、それをイエス様の計り難い愛を私たちは知らずに生きているんじゃないかと。私に神様の愛がわからないんですとかですね、神様が自分を愛しているということがわからないですというようなことがあればですね、これは計り難いキリストの富というのは到底私たちの思いを勝るところの愛であるということです。そしてこの愛はですね、このパウロは計り難い満ち満ちた溢れる豊かにまであなた方が満たされるようにと書いています。人知をはるかに超えたキリストの愛を知ることができるように、キリストの愛がどんなに素晴らしいものであるか。この老奴隷はですね、この5万ドル、50万ドルというお金がどんなものであるか知らなかった。彼はオートミールを買うだけのお金があれば私はそれで十分ですと。私たちも場合によってはキリストの愛を知ることができないでいることがあるんじゃないでしょうか。そしてパウロは神の満ち溢れる豊かさにまであなた方が満たされるように、満たされるようにという言葉があります。満たされるためにどうしたらいいんでしょうか。聖書を読んでも感激がわからなかったら聖書を生きてみてください。ほんのちょっとでもいいですから。これは八木十吉の詩ですか。聖書を読んでも感激がなかったら、教会に行っても感激がないとしたらば、キリスト聖書を生きてみなさい。深井という大学の女子大の学長がおりまして、その方はですね、キリスト伝道会の講師として、一度ご一緒された方です。この人が学生の時ですね、東京神学大学の学生の時ですね、一人の友人がその日は都合が悪くてアルバイトができないと言われてですね、でアルバイトをお願いしたそうです。で、かなり喜んで公園に出て行ってそのアルバイトの報酬をしたんですが、と午前中経っても、時間が経っても誰もその人の持っているその漬物をですね、買う人がいなかった。そしてよく売れるところの人のところ行って、どうしてあなたはそんなに売れるんですかと聞いたら、その人が曰くですね、あなたはその漬物の味を食べたことありますか。いえ、ないです。ないでこれを売ることなんてできないんですよ。で、彼はそのアドバイスによってですね、その漬物を食べてみたそうです。とても美味しかった。そしてこの勇気を持って午後からはですね、次々とその漬物が売れるようになったそうです。私たちも聖書のそれを知ることができるように、あなた方が満たされるようにという言葉の中には、イエス・キリストの素晴らしい恵み、愛を私が知らないと人にそれを伝えることはできないのです。どうぞ今週、小さな一歩、あるいは愛の言葉、愛の手、愛の足、耳を持ってですね、イエス様に触れられたことを他の人にそれを明かしていく。それがこの今日の聖書の中に出てくるところの、人知をはるかに超えたキリストの愛を私たちが知って、どれほど自分が神様によって愛されているかということを、ヨハネがどれほど神様に愛されているかということをあなた方が知るようにという、このヨハネ第一の手紙の3章の中に書いてある言葉の通りですね、私たちは神様に愛されている。どんなにか大きな神様の愛を受けているかということを本当に知って、そしてそれを誰かに紹介していくということが、あなた方が満たされるように、満ち溢れた豊かなさにまであなたが満たされる。私がその満たされていないとそれを他の人に伝えることはできない。自分が食べてないとどんなにそれがおいしいものであってもそれは他の人に伝わっていかない。今週もそういう意味でこの小さな一歩から始めて愛を実践していく、そういう一週間でありたいと思います。お祈りをします。天のお父様、コロナ禍の下で私たちは今日も、合同で礼拝できないことを、神様、一日も早くこれが解消して、皆さんまたもう一度会して礼拝できる時を早めてください。 そしてまた一人一人がすべてのコロナから家族や一人一人がどうぞ守られて今週も元気で歩むことができますようにお祈りをいたします。主イエスキリストの皆と恵みに委ね皆によってお祈りをいたします。アーメン。